こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと。眠いです。いきなりね、眠いんですよ。いつからかな。でも、ここ数年な気がするんですよね。夜帰宅して、まあ夕食ちょっと食べて、まあ、晩酌してるからだって話もあるんですけど、夕飯食べた後に眠いなーみたいな強烈な睡魔がね襲ってくるんですよね。でちょっと寝てまたなんかしてみたいのって、自分が子供の時は親とかさ、あとまあ親と同年代の人とか見て全く信じらんないと思ってたんですよ。中途半端な時間に寝ちゃうと、もうずっと寝ちゃうとかさ、起きても逆に目が冴えちゃってその後が大変になるとか、そういうふうに思ってたんですけど、まあ眠いね。本当にね、一回多分こう弛緩するんだろうな。まあ実際年取って体力が落ちてきてるっていうのもあると思います。だけどお家に帰ってきて一回外のモードから家のモードになって、安心と疲れと、まあ時には寒さと暑さと愛しさと切なさと心強さと部屋とワイシャツと私みたいな感じになっていくわけなんですけど、そんなんでね、今もちょっと眠いっていうか、結構眠気が、もう思考能力がみたいな感じになってるわけなんですけど、そういう時にさ、まあ、ちょっと寝ようと思うと、私外はともかく家でね、こう机に突っ伏して寝るみたいのが苦手なんですね。かえって苦しくなっちゃうので、少しでも、まあ、じっくり横にならずとも少しこうソファーに横になるような姿勢をとってですね、髪を取ることが多いんですけれども、そういう時にさ、うっかりとエアコンのですねリモコンを下にしてしまって、体のねこう押し間違えてというか、体の下敷きにリモコンくんがなってしまって、気づいたらさ夏なのに暖房がみたいな、逆もあるわけですよ。冬なのに冷房が、もしくは送風が、みたいな。寒って思って起きたらそういうことになっていて、おいおいってなることが多いです。皆さんはそんなことはないですかね。あれなんだよな。こう、床にリモコンを置いちゃって、その上でちょっと横になっちゃったりするとありがちでございます。くれぐれもね、皆さんも気をつけてください。今日はね、よく聞いてるラジオのお話をしたいと思います。ポッドキャストとかでよく聞いてるのが2つありまして、1つは神田伯山先生ですね、講談師の神田伯山の問わり語りの神田伯問わず語りだよ問わり語りじゃない問わず語りの神田伯山、はい、これはもう面白いですよ。もうぜひぜひ、ちょっと毒気のある笑いが好きな人は聞いてみていただけたらと思います。 TBS ポッドキャストでですね配信されてます。かなり毒気強いからね、ハートウォーミングな笑いが好きな方には合わないかなと思うんですが、という感じです。もう一つは東京ポッド許可局ですね。こちらは、マキタスポーツさん、プチカシマさん、サンキュー達夫さん、この3人で日常をね話すという感じなんですけど、博学ラジオでございます。こちらは本当にね、なんか冷静に現代を切るみたいな、とはいえもちろん芸人さんなので非常に面白いんですけどね。でその中で話されていたことがちょっと今日ね、ご紹介したいなと思うんですけど、名を名乗らないおじさんの話題というのがあってね、こう何か持ってきてくれて、そこの娘さんが、ありがとうございます、お礼を、みたいな、父に伝えたいのでお名前を、みたいにね、その持ってきてくれた方に 聞いたところ、いやいやいや名乗るほどのもんじゃないからとか、いやお父さんに言ってくれればわかるからみたいにして帰ってく方が結構一定数おられて、だけどお父さんに伝えるにしてもよ、そんな状態じゃ情報薄くて何を伝えたらみたいな、あとはお父さんに言ってくれればわかるからと言われた人が必ずしもお父さんが認識してなかった場合は、もう迷宮入りってなってしまうということでね、そんなお話があったんですけど、確かにさ、昔はいましたよ。あ、俺が来たって言ってくれればわかるから、みたいな、そういうおじさんね。で、俺が来たって言ってくれればって伝えると、うん、誰だろうみたいになることが大体でしたけどね。で、しばらくして、あーってことは、何々、あいつかみたいな、なるんですけど、結構出てくる順番は後の方だった気がしますね。はい。で、その中でですね、名を名乗らないおじさんの話題が出た時に、マキタスポーツさんがおっしゃってたんですけど、こう、すでにご存知でしょっていう圧をね、出してくると、そういう人は。だけど、多分意味合いはそれだけじゃないんじゃないかと。すでにご存知でしょと言いたいがゆえだけでもないんだろうという話で、特に田舎の人って、責任を負いたくないというか、撮影で京都とか僕行くんですけど、ああいうところの人たちも名乗ってくれないんですよねっておっしゃってたんですよね。それを聞いてはたと、今あんまり手がちゃんとこう拍手というか手拍子になんなかったね。それを聞いてはたと、そう、これをやりたかったはたとね、膝を打ったわけですよ。確かにさ、名乗ることをしたがらないですよね、みんな。うん。だから、やりづらい。いろいろ本当にね、やりづらいと思うんです。で、本人も名乗らないし、逆にこれ誰ですかって聞かれた時に、あの人の名前出すと、告げ口したみたいに囚われるなとか、あの人の名前出すと、自分逃げてるみたいに思われるかなと思ってですね、なかなか人の指摘ができないということがありますが、私はですね、プライベートはともかく仕事では自分の身一つで仕事をしてきましたので、カメラマンでね、そうすると逃げ隠れのしようがないわけです。雑誌とかに出してもらうときにクレジットを載せていただいたりするっていうことでは、まあなんだ、その雑誌が行き届いている地域までは、私の名前は何らかの形で、その方々にもですね、無意識のうちにでもちょっと刷り込まれる部分もあると思うんですけど、でもさ、それ以外はまあ名乗んないよね、人を見てても。うん、私はそういう仕事をしてたから名乗るってことは結構当たり前で、名乗ったから文句言われるわけじゃないというかさ、だいたいそういう文句要因というよりは、確認要因だったりするじゃないですか。これってなんかこう書いてあるけど、もうちょっと掘り下げて聞きたいなみたいな時に、これって話し受けたの誰かなみたいなのが分かった方が聞きやすいじゃない。だけどみんなさ、過剰に恐れるんだよね。責任を取らなきゃいけないんじゃないかとかさ。うん。だけどさ、どうなんだろうね。そんな大したこと聞きたい、矢面に立たせるようなことを確認したかったら、まあ名前書いてあった方がいいけども、名前書いてあってもなくても同じって感じしません？これやったら誰だ？お前らか！みたいなので、もう一緒くたに怒れる感じがしますけど、これやったの誰だ？ん？菊池って書いてある。菊池か？ああ、そうか。まあ次から気をつけてくれよ、みたいな。めっちゃ怒ってても、個人名がある時点でちょっと、温度が下がる気がするんです。だから、その名前を明らかにすると、糾弾対象になるっていうのは、あながち、まあ間違いじゃない部分もあるかなと。あながち間違いじゃないというのもあれば、ちょっと違うかなっていう部分も結構あるのかなって思うんですけど、なんだろうね。なんか、名乗りましょうって言ったことあるんですよ、私。だけどね、結論としてはうっさいやつだな、みたいなムードで終わりました。 って感じなんですけど、その、うっさいやつだなと言ってくれた人たちも匿名だからよくわかんないし、気持ちが悪いし、まるでそれがみんなの総意みたいな言い方するし、ってことで嫌だなって思うんです。なんかね。でさ、責任取れないというか、そんなちっちゃな署名は嫌がるくせにさ、なんか権利はすげえ主張したりするじゃん、そういう人って。だからそれがね、そのアンバランスさがさ、嫌だなって思うんですよ。掃除からは逃げ回って、掃除当番の班長さんみたいな、名前書いてくださいっていうのは、やだ、できない、できない、できないの嵐なのに、っていうね、感じですよね。だからさ、名前名乗れないんだったら、やるなよって思っちゃう時も私なんかあるんです。例えば SNS とかさ、いや、やるなってことじゃなくて、すごい手厳しいことばっかり書く人いるじゃないですか。批判なのか批評なのかやっかみなんだか知らないですけどね。だけど、匿名で書いてる以上、相手にする必要ないかなっていうのが私の意見だったりします。だから、名を名乗れじゃないんですけど、まあ、ちょっとね、なんかもしかして問い合わせ来るかもなとか、逆に言えばちょっとクレーム対象になっちゃうかなみたいなものは、もう先に謝った方が勝ちというか、先に名乗った方が勝ちです。はい。こういうもんですけど、何かあったら連絡くださいって言っちゃった方が勝ちで、来ないっすよ、ほとんどそんなんで連絡。だからね、名前は、相手がね、自分のことを知ってるだろうと思い込まない方がいいっすよ、かっこ悪いからね。もう誰も知らないと思って接した方が、気分よく終わるんじゃないかななんてことを思っております。はい。